おはようございます。日刊ドローンニュースポッドキャストの時間です。2026年8月12日、水曜日。一等無人航空機操縦士の視点で、およそ5分でお届けします。今朝は台風の影響が残り、弱い雨がパラつく空模様です。世の中はお盆の帰省ラッシュに入りましたね。今日のニュースは、新型機の派手な発表よりも、通信が切れた時の動きや空域データの整え方といった運用を支える土台の話が目立ちます。それでは見ていきましょう。まずは国内から。テラドローンが屋内点検用ドローンテラクロス1に飛行中の通信が途絶えた時に自動で復帰を試みるシグナルリカバリー機能を実装したと発表しました。プロポとの通信が切れると機体は飛んできた経路をたどるように戻り、電波の再接続を試みます。GNSS、つまり衛星測位が届きにくいタンク内やボイラー室、地下構造物といった閉鎖空間での点検を想定した機体で、電波の届きにくい環境での機体喪失リスクを下げる狙いです。開発は日本財団などの共同プログラムの一環で、シェブロンやシェルといった参画企業のみ運用のフィードバックを反映したといいます。フェールセーフが、その場でのホバリングなのか、経路を戻るのかで、退避経路の設計も、立ち入り管理区画の取り方も変わってきます。カタログの機能名だけでなく、実際にどの条件で作動するかまで押さえておくと安心です。続いて規制の話題です。DJI が、アメリカの連邦通信委員会、FCC が検討している規制案について、軍用グレードとして想定されたカテゴリーの線引きが、公共安全や農業、点検といった民生用途で広く使われている機体にまで及ぶ恐れがあると警告しました。日本の航空法とは別の話ですが、無関係とも言い切れません。アメリカでの取り扱いが変われば、部品供給や後継機の投入計画を通じて、国内で買える機体のラインアップにも影響が出ることがあります。特定の一社に機材を寄せている事業者ほど、代替機の選択肢を早めに調べておく価値はありそうです。制度の話として眺めるより、調達計画の話として見ておきたいニュースです。農業分野からは、アメリカの FAA、連邦航空局が、必要な資格を持たずに肥料の散布飛行を繰り返したワシントン州の事業者、ゴージドローンズに対し、およそ28万9000ドルの民事制裁金を提案しました。農業分野のドローン運用が、取り締まりの対象として実際に数えられる段階に入ったことを示す事例です。日本でも農薬や肥料の散布は物件投下として扱われ、技能証明の限定変更や許可承認の要否が別途問われます。機体が飛ぶこと自体は難しくなくても、書類のそばで足元を救われるのがこの分野の怖さです。受注前に散布物の種類、飛行区分、機体の認証状態を並べて確認する習慣をつけておきたいですね。大型機の話題です。スカイドライブが大阪コーバーティポートの格納庫で空飛ぶ車の実寸をフルスケールモックアップと2020年に有人デモに成功した実機の搭乗体験を事前予約制で開催しています。飛行は行いませんが、2028年の商用運航開始を目指して型式証明の取得を進めており、大阪府や大阪市などとのコンソーシアムによる社会実装の拠点づくりが進んでいます。海外の安全に関わる話題も入ってきました。ドイツのハノーバー空港でドローンの目撃を受けて明け方に1時間以上運航が停止されました。旅客便が少なくとも6便遅延し、貨物便は他空港へ向かっています。警察は2時間ほど機影を追いましたが、探知機材では機体の特定に至らなかったとされています。探知はできても、発見、特定排除まで一気通貫でつながらないという課題が、改めて浮かんだ形です。物流では、アメリカ・フロリダ州で、外傷現場の救急隊員へドローンで全血を届けるプログラムが動き出しました。要請から3分以内の到着を目標に掲げています。輸血の開始が早いほど救命率が上がる領域で、地上搬送では埋めきれない数分をどう詰めるかが狙いです。温度管理と取り違え防止が厳しく求められる荷物だけに、機体性能より運用手順の設計が成否を分けそうです。最後に空域データの話題を2つ。エアワイズソリューションズが、 個別に散らばった空域情報を一つの窓口でつなぐオープンな統合基盤、ネクサスを公開しました。また、公共安全機関向けソフトを手掛けるブリンクは、運用画面にノアの火災、煙の情報を重ねて表示するレイヤーを追加しました。煙は視程を奪うだけでなく、機体の飛行環境そのものを変える要素でもあります。いずれも地味な領域ですが、機体の性能よりも、どの情報をどれだけ新しい状態で参照できるかが安全余裕を左右する、目視外飛行の状態化を支える土台の話です。本日は、通信途絶時の動きや空域データの整え方といった、運用を支える土台のニュースが目立ちました。詳しくはブログ、日刊ドローンニュースをご覧ください。それでは、今日も安全なフライトを、また明日。